寺子屋たっちゃん。
さて1月も半ばを過ぎてきました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。先週ね、その男女共同参画社会で大変堀田深沢両先生にもう俺貴重だなと思うんだけどさ、すごい意見いただいて、今週また同じゲストお越しいただいてますんで、
はい、駿河区宮武の堀田内科医の堀田先生、中原の深沢消化器内科の深沢先生です。
お願いします。で、俺その男女共同参画っていうこととその少子高齢化って言ったのその絡みの、その子供ってね、そのどのぐらいの時に本来はできるべきか、あるいは どのぐらいの時にその子供を産んで育てるべきかなんていう、そもそも論ってあると思うんだよね。子供にね、産む適齢期のだとか、その精子と卵子の関係だとか、いろいろお医者さんとして知識があると思うので、まあ、その辺今日ちょっとお願いします。
生物的な人間としての生き物としての生殖、
あとはあれだね、今度は今日はそこだけにするか。人として精神的道徳的が入っちゃうと広がっちゃうからね、生き物としての、はい、お願いします。はい、
私は全然畑違いだったんですけれども、この前その不妊症不育症っていうのの勉強会がありまして、たまたまその資料でいただいた、これはアメリカでのデータなんですけれども、不妊率不流産率っていうのが出てまして、20代までは、おおむね 20% ぐらいの、率です。で、30歳から34歳まで、だいたい 30% になります。
これ不妊率、
不妊率と流産率合わせて、合わせて、ね、で35から39になりますと合わせて、47% ぐらいになりますね。で40から44歳までになりますと合わせて大体ですね、約8割 80%
になると。不妊率が 28.7% で
流産率が 51% ということになるので、もう年とともに、妊娠出産、妊娠前にですね、出産できる、率がかなり落ちてくるということは言えます。これも女性ですね。
でこれは今ねアメリカのデータって言うんだけど、その日本人もあんまり変わんない、それはそのやっぱりそれは生物学的には変わんないってこと、
まあ、私の専門家でないので、勉強会での話になりますが変わらないようです。
あ、
やっぱり加齢性の変化というのは変わらない
ですね。変わらない。ね、ほつ、ごめん、ちょっとあの卵とかじゃない卵子ね、
はい、
卵子ってっていうやつの生成と精子の生成、その辺でこの我々が知っておかなきゃいけないっていうの、
まあ、皆さんご存知かもしれないです。また深沢先生からもちょっと詳しい話があるかもしれないですが、卵子は、まあ、あの若い時にもうできていて、それがあのどんどんどんどんそこから使われていくので、加齢性色としていくとどんどん劣化していくと。ところが精子はその場で作り出されるから、あの精子の方は元気なんじゃないかと、今度男性側の話ですけれどもっていう話なんですけども、やはりあの男性の方も30歳35歳ぐらいから、まあ明らかなところでは35歳ぐらいからその劣化というものが始まってて、どうもその妊娠に導く率があの少なくなってくると。しかもデータによってはもう私もそのあのやっぱ男性の例えば泌尿器科の専門ではないので、内科なのであんまりあの詳しくお話しすることはできないですけれども、あのむしろ女性の卵子の劣化よりもその男性側の劣化の方が激しいっていうデータもあります。
ああ、そうですか。ああ、それはでもすごいな。今あのね、 TG あの不妊治療ってのがいます、すごく多いって話。
多いです。不妊治療のクリニックはどんどん増えているし、夫婦で行く人も増えています。
あ、それはつまり、妊娠をさせるためのいろんな、まあ、なんだ検査だとか、そのあるいはその妊娠させるためにどうするかっていうことなんでしょ。だそれは男性の方に原因があったり女性の方に原因があったりするっていう時もあるんだろうね。だからそれは昔と違って、昔はなんでこの日本というか子供がいっぱいで人間いっぱいいたのに、最近なんでそんなになっちゃったんですかね、その不妊症。
うちのね職員とか、まあ、私の妻も含めてですけど、まあ、勉強会に行った後に、 家庭でどういうふうに言われたかというお話を聞いたんですけども、まあもう、まあ限られた人でですけれどもね、聞いたんですが、彼女たちは家庭で30までには子供を産めと母親から、まあ、データがあったかないかは別にして、言われてたと。
ああ、それは体系から来たの。
そうですね。で、30を超えると子供作れないようになっちゃうよと言われたというふうなことを言ってましたんで、まあ、データでは出てるんですが、まあ以前にはですね、まあ道徳的と言っていいのかどうか分かりませんけど、家で親から代々こう引き継がれて言われ続けてきたんじゃないかと思うんですよ。で、今のこの時代になって、まあ我々の世代ですけど、親から子供に伝えてるかどうかというところなんですが、少なくとも私は子供には伝えてませんし、妻が子供に言ってるかどうかもわからない。で、そういうふうな、環境で育ってきちゃってますんで、まあ、社会が、家庭内でそういう話をして、で、親から子供に代々言い伝えていくような環境に持っていかなければいけないんじゃないかなと。で、不妊治療、不育症の治療っていうのも、まあ、いいんですけども、その前にやることがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
ああ、またいい話だね。俺もそう思うね。それはそのおっしゃる通りだと思うよ。どう、堀田先生、今の。
いや、おっしゃる通りですね、うん、私もあの娘がいますけれども、娘に、うん、女勉強しないんだったら取っとるお嫁さんに行けとは言ってないですね、一言も、うんだからそこのところで自分自身がそんなことを話してる自分自身の中にも、もうそれだったらとっととあれして子供作ってっていうようなことをそこでは思ってるんですね。そんなに勉強が嫌いだったら、まあ勉強、うちの娘が嫌いかとかさておいて、勉強嫌いだったら進学しなくっても子供作るっていうのも仕事だよって心の中で思ってても、子供にじゃあそれを伝えて、じゃあとっとといい人見つけて、あの早く結婚して早くどんどん子供を作ってくださいって、おじいちゃんにして楽しませてくださいっていうふうにはお願いしてないですね。ですからそこら辺のやっぱり我々大人自身のその意識もしっかりと変革していかなきゃいけない。それで先ほど子供がね、もう昔はいっぱいいたじゃんねって話ですけど、うん、うちの母親も私を22ぐらいで産んでますし、うん、でうちの母親自身が長女と20歳以上離れてるんですね、うん、でおばあちゃんが、うちの母親が末の娘ですけれども、それが44ぐらいで産んでるんですね。だからおそらくウイザンが、それは医学的な根拠がちょっとないですけど、ウイザンがあの早いと44歳でも産める可能性があるんじゃないかなっていうことが、どうもその社会的な今までの歴史的なその家族のあれとかを見ていくとちょっとあるんじゃないかなっていう気がしますね、はい。
だからさっき深田先生 のアメリカのデータっていうやつで、やっぱ年を取ってくると不妊だとか流産の確率が高いって言うんだけど、早いうちに先に何人か子供を産んどけば、その流産の確率ってやっぱり低くなるんですかね。それは分からない。
そのね、根拠は得てないんですけれども、そうですね、経験的にそういう方たちを見ていると、まあ、産んでる人が多いなとは思いますね。産んでる の方よりは産んでる人も多いんじゃないですかね、うんうん、
そうか。そうすると今生物学的にということを限定して今日話をしていただいたので、だ結論的にはやっぱりなるべく若いうちに子供は産んだ方がよろしいですよっていうことだよね。
そうですね。
で、男も若いうちにあの、ね、子供を作った方がよろしいですよと。
そうですね。
でそれが先週の話の男女共同参画社会、つまり生活とどうするんだっていう部分の絡みはまた難しい問題になっちゃうね。
でも本当にそこについて一歩踏み込んで、うん、あのもう政治行政国民みんなが考えていかなきゃいけない時期に差し掛かってきてる、
うん、そうだよね。だから産めを増やせよの時代だと思うんだよ。その要はその昔でね、産めを増やせよ、何しろ子供いっぱい、あのまあ戦時中のこと言ったじゃんね、その人が大切だってね。でもやっぱりね、こんな状態でって日本なくなっちゃうぜと思うんで、本当に心配だよね。俺らもとっくにいないからさ、だけど、でも本当に、ね、日本がなくなっちゃうよな、沈没しちゃうよね。精神文化で先週話したけど、これあの生物学的にだってこんな状態でどうするんだって思っちゃうね。
まあね、あの梅を増やした方がいいのかどうなのかってことを、まあいろんな党の例とかも含めて、
もう
検討し直す必要がある時期ですね。
はい、そうね、いい話だね今日。ありがとうございました。